います、はい、トランクルームスタジオ20秒でメッセージ募集用意スタート。
トランクルームスタジオではリスナーの皆さんからのお便りは大募集中です。番組へのご意見ご感想、2人への質問、悩み相談、話してほしい題材など何でも OK。 お便りはトランクルームスタジオ公式サイトのメッセージフォームまたはメールにてお送りください。メールアドレスはトランクルーム .radio@gmail.com TRANKROOM RADIO@gmail.com です。それではトランクルームスタジオ最後までお付き合いください。いった
いやあのさ、これはさ絶対だって伝わらないよね
うるせえ、それ面白さでいいんだってそこは
ちょっと20秒
トランクルームスタジオ20秒でメッセージ募集用意スタート。
トランクルームスタジオではリスナーの皆さんからのお便りを大募集中です。番組へのご意見ご感想、2人への質問、悩み相談、話してほしい題材など何でも OK。 お便りはトランクルームスタジオ公式サイトの専用メッセージフォームまたはメールにてお送りください。メールアドレスはトランクルーム .radio@gmail.com TRUNKROOM.RAD
最後爆発して死んだら、ねうわーっつってい
やー無理あの、はい、その赤文字のところが無理いいんじゃないですか、
は
い、
それではトランクルームスタジオ最後までお付き合いください。
はい、
9月の12日水曜日午前0時となりました。トランクルームスタジオ9月もよろしくお願いいたします。パーソナリティの大地です。
はい、秋風邪をひいておりますパーソナリティミワです。よろしくお願いします。
はい、いやいやいや、今日最近ねトランクルームスタジオ取って出しが多いですけど、
ほんとね、はい、ギリギリな感じですけど、ついねあのフレッシュな旬な感じで、
うん、旬な、まあ、割とね今日あのリスナーメッセージ紹介する予定ですけど、まあ、レスポンスがね割と直にできていいですかね、うん、この前の、会にも反響があったみたいでとても嬉しい限りでございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとオープニングスポットまでのこの制限時間で私ちょっと急いでるんですけれども、
うん、なんかせかせかしてるね、
はい、これ第81回なんですね、確か
81ですね、
はい、80回のトランクルームスタジオのタイトル覚えてます、
はい、
もう一回チャンスをくれなんですよ
それがまさかこの、はい、この5分弱の
5分弱で、うん、俺の仕事をちょっと今日終わらせたいと思っておりまして、オーシャンズ8よいしょ。いや、でここからちょっともう正直ネタバレをするので
ひどい
ネタバレをするので、ちょっとオーシャンズ8まだ見てないとかネタバレしたくないっていう方はちょっと
5分ぐらいスキップしてもらって、オープニング
スポットまで、はい、飛ばしてもらいたいんですけど、はい、あのね、まあ楽しかったんですよ。
これは先週も言った。うん。
で、だけど、なんでこういうところでこういうことをしちゃうのかなっていうポイントが多々あったというのが、私の率直な感想です。
はい、
作品全体はまあ面白い。うん、豪華スター揃って手際が良くって、さっさと終わって、最後、大きなプロジェクトが、こう、一つ完結して、初代にあったオーシャンズイレブンのように、こう、恋愛関係の問題すらもそれと同時にさっと解決してしまう手際の良さ、華麗さというものがまあオーシャンズイレブンの売りだとも思うんですけれども、今回オーシャンズ8になってからまあケイト・ブランシェットとかさ、リアーナとかさ、たくさんですね、あの総動員してさ、こう女性だけのチームっていうのを推しての映画だったじゃないですか。
まあまさにね、
まあ少なくとも日本、こう日本のなんだ宣伝ではそうだったとも思うんです。
もうレディースでってことですもんね。
で、まあ近年のさ、ミートゥーとかもあってさ、いろんな運動もあって、うん、男尊女卑の流れを一新するような女性を核としたこう物語があってもいいんじゃないか。じゃあ男だらけで構成されていたイレブンをエイトにして女性だけでやってみようというような感じだと思ってたんです。
うん。
だけどですよ。皆さん見てないんで、
私は今まで、うん、今もそんな感じで思ってますよ。
ネタバレしていいでしょ
なんかもうしょうがないよね。
ネタバレしたくないんだったらもう今スタジオから出て
る。ひどい終わったらじゃあみたいな。
一通りその強盗が終わるんですよ。 で、まあ、オーシャンズ特有の、まあ、毎回あります大どんでん返し的なこうロジックトリックがですね、物はメンバーが盗みました。だけどその物を盗んだだけじゃ、あれ目標額に達してないじゃないっていうことが後から知らされるんですよ、
うん、
で、まあ、その宝石を売っても目標額になんないことはもう知ってたと、ケイト・ブランシェットが、はい、だけどですね、ここで助っ人を登場させるということで、なんとオーシャンズイレブンのメンバーであるイエンが出てくるんですね。
あ
イエンが、
え、それのために、
そう、その助っ人がイエンなんですよ。
うん、
皆さん、女性のチームで構成されたオーシャンズ8が売りでしょ？オーシャンズもうないんだし、で、女性でもねえと。で、そのイエンが、その、オーシャンズ8が、こう、目玉になる、その宝石を、もう汗水出して、ヒーコラヒーコラ言いながら、ちょっと危機もありながら、こう、取ったりしても、取ったりしてる中、イエンが、陰でコソコソって忍び込んで、曲芸ですよ、軽技やって、でちょちょちょちょちょつって宝石取って、これを売ればいいみたいな、
これ使ってみたいな、
意味がないいやもうね、ほんと面白かったんだけど、それをやってオーシャンズ8なのかって僕はすごく思ってしまって、ちょっとがっかりしたけど、うん、アンハサウェイがエロくて綺麗だったんで何でもよかったです
すごい、はい、簡潔に終わりましたね。
よかったろこれ、いい感じのオープニングじゃない？トランクルームスタジオ最高の、史上最高のオープニングだと思いますよ。
ありがとうございます。
ありがとうございま す, います今回もよろしくお願いします。お送りいたしましょう、せーの、
トランクルームスタジオ
トランクルームスタジオ。この番組はもともと共通のラジオ番組リスナーだった大地とミオがお送りする、ぼんやりトーク配信系インターネットラジオ番組です。
本日も都内某所の RF スタジオブースナンバー295よりお送りします。
それではお耳のお付き合いよろしくお願いします。しします。あんまり気にしないようになってる。いや、みんなトランクルームスタジオ、
はい、
はい、番組史上最悪に近くなりましたね。
ワースト上位に入りますね、
はい、放送リアクションいきたいと思います。
よいしょ、はい、改めましてパーソナリティミオと
大地です。
よろしくお願いします、
は
い、
で、まあ、放送リアクションですよ、まあ、お便りのコーナーっていう感じなんですけど、ね、ファントゥファン、
ファントゥファン、
いや、好評いただきまして、ちょっとびっくりしちゃったんだけどね、
本当に。
ツイッターで、これ聞いてみてって、トランクルームスタジオの TRS295 と、うん、あと大々大げな時間、
はい、
のハッシュタグつけてくれてつぶやいてくれた方がいらっしゃって、それで僕も知ったんですけど、はい、あららららららら、
すごかったですね、はい、なんかそれもあってか、ランキングが、
本当ですか、
すごいぐんと上がって、
うん、
私は先にそのランキングを、
はい、
見て、
iTunes のランキング、
ランキング見て、うん、その後に、まあ、その竹田さんの放送を聞いて、
うん、
あ、これかとトリックはこれかと、うん、いうふうにね、納得をしましたけど、はい、は
い、
言っちゃって大丈夫ですか、
ね、うん、じゃあ、
そう、では、竹野さんにね、うん、第114回ですね、
うんうん、114
回の帰ってきた大大崖な時間の方で、
はいはい、
ファントゥーファンパート2というタイトルをつけていただきまして、
ありがたいです、ほんばりも
怒られるからで、つけていただきまして、まあその、大地くんがね、
うん、
かねてから、この映画とかね、その好きなものに対してファンに対して、こう思ったらどうなんだろうっていうことをね、うん、もうダラダラと喋ったじゃない、
うん、
あれに対してリスペクトをしてくださったのかな、
うん、
それで、まあ、お二人が聞いてくださって、まずもう岡山さんが聞いてくださってるっていうことに本当にびっくりをしたんですけど、私は
ポッドキャストやる前からこうね、参考っていうか、この人たち見てなりてえなと思って聞いてた、うん、その二人がですよ、大地さんって言ってると思って、うん俺のまま言ってる
まずそこなそこない
やいやいや、
本当にありがとうございます。
でね、そう、このファントゥーファン、トランクルームスタジオのこれがファントゥーファンはトランクルームスタジオの第78回なんですけど、うん、78回で、僕たちがまあ総合40分ぐらいですか、
そうですね、
20分弱を2本使ってるんで、
はい、
40分くらいですかかけて、まあ、僕がとしましょう。僕がダラダラ言ったことをもう2人がね、15分くらいでパッとまとめてくれたんで、
う
も
う
皆さんパート2の方を聞いてください。ありがとうございます。
本当ね、皆さん、うん、まあ、ダゲナさん聞いてると思うんですけど、改めてね、これを聞、うちのを聞いてくれた後に、
うん、
ダゲナさん聞いてくれると、さらに、
うん、
こうああ、
うん、
なるほどっていう感じになる、
うん、そうです、
はい
はい、
本当にありがとうございます。
ありがとうございます。でじゃあ私たちのトランクルームスタジオのファントゥーファンに送られたリアクション、
はい、
はい、ここから紹介していきたいと思います、はい、なんといってもこの方は外れませんね。
ですね、
はい、美馬さんありがとうございます。
ありがとうございます。
本当に長文送っていただきたい、送っていただいたんですけれども送っていただいたんですけれども、ちょっとかいつまんでご紹介をさせていただきたいと思います、はい、こんにちは。ツイートを読んでくださってありがとうございました。配信された8月の22日は誕生日でもあったので嬉しい出来事の一つになりました。おめでとうございます。
おめでとうございます、
はい、結構いろんな映画を見ているのですが、アウトプットが苦手で映画好きを公言することに、戸惑う部分が確かにあります。やっぱりメマさんもそうだったんですね。叩かれまくっていたスターウォーズの最新作に関しても私は結構楽しかったんですよね。 ありがとうございます。でアベンジャーズに関して、アベンジャーズはみんな好きなんです、まあ、キャプテンの正義感も、ハルクとの友情もブラックウィドウの真の強さもとかいろいろ書いてくれてます。でびっくりしたのが、スピンオフドラマエージェント・オブ・シールドも少し見ていたのでフィル・コールソンとか好きですって書いてもらっていて、ドラマまで見てるんだったらもう十分すぎると僕は思うんですすげえすげえ、うん、
確かにね。
でお二人が選ぶヒーローたちのお気に入りのシーンの、お二人が選ぶヒーローたちのお気に入りのシーンとかも聞いてみたいです。みんなが個性的でそれぞれがぶつかり合ったり協力したりしていく最高映画です。ずっと続いていってほしいですね。お二人のかっこいいトークにいつも癒されます。来週も楽しみにしています。いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、どうよ、ちょっと紹介したお便りがさいっぱいあるゆえにちょっと急ぎたいっていうのもあるんだけど、ここも時間取りたいよね。
そうね。てかね、まず美馬さんが本当にすごい熱量でまずメールを送ってくれたことにもう大感謝、
う
ん
う
ん、
本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
僕たちの放送を聞いてちょっとでもそう思ってそれがメールっていう形にもなって美馬さんの思いが伝わってきてるので、
うん、
本当にすごい嬉しかった。これは
見てありがとうございます、うん。
いやどうよ、お気に入りのシーンもさ10作品以上あるわけだし10年以上続いてるわけです。
いやもう本当にね、前ねそのアベンジャーズの回やって、
うんうん、
もうとっちらかっちゃったわけじゃないもう何十作もあるうちでさ、
うん、
ある逆に聞くけど
逆に聞くけど
うん、
まあありますね。
ああ
僕はもうこれ聞いて思い浮かんだのはもうアイアンマン3の一番最後のシーンなんですけど、
一番最後
エンドロールに入る前ね、
うん、
その終わり方が僕一番好きなんですよ。トニーが破壊された自宅に行って自分の、胸から取ったアークリアクターを海に投げて、でその中でもトニーがバックで喋ってるんです。私からスーツや自宅は奪えてもこれだけは奪えないって、トニーが残骸、瓦礫の山に残ってる中の、雑草の脇からちっちゃいマイナスドライバーをこう取ってポケットに入れて、で車の中でサングラスを取って最後アイアンマン、初代アイアンマンと同じセリフで、物語を終わるんです。私がアイアンマンだ、アイアンマンって言って、そこからエンドロールの音楽が始まるんですけど、そのキレがもう最高すぎる。私が鉄の男、そうなんですよ。僕がこれがアイアンマンを一番好きな理由です。
そうですか、
はい。
ちょっとね、
今ね自分今ねリスナーの皆さんみんなね、ミオさんはね自分の中の好きなシーンを探すので今精一杯俺の話ほとんど聞いてなかった。
違う。いやさ本当に短期間で見たとしてもさもう結構もうアイアンマン一番最初に見てるからさ、結構記憶がだんだんこう薄れてきちゃうっていうのはあるんだけど、まあアイアンマンで言ったら、
うん、
私はもう一番最初の1ね、
うん、
1で、
うん、
拉致されちゃうじゃない、
うん、
でその一番最初のアイアンマンを作るじゃない、
うん、
イン
セントね、うん、
おじちゃんが死んじゃうシーン、
うん、
最後自分がこうおとりになるからって言って、
うん、
そこで初めてトニー・スタークが改心する、
うん、
その自分が作ってたものでどれだけこう人がね、うん、死んじゃっててっていうところで改心して、まあ、おじちゃんのシーンもさ、
うん、
結構きっかけになってるわけじゃん、うん、シーンが好き。
あインセンがね、うん、インセンの最後はもうなんだっけマシンガンみたいなやつあーっつって突っ込んでくるんですからね。
でそう3でもさ、うん、出てくるじゃん、
出てくるね一瞬ね。
時にあ セリフはこのことを言ってたんだっていうところは好きかな。
はいはいはいはいはい。
で、
今シーンの話したけど、ミョンさんはこれまで見てきた中で何が好きなの？
作品？
うん、
作品？シビル王かな。
シビル王か。
うん。でも好きなシーンで言ったら、あのガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーの、
うん、
2の方の、
うん、
名前がもうド忘れした、あの青いおじちゃんいるじゃん。
エゴ？
うん。だっけ、
あの青いおじちゃん、
うん、口笛で、あの指、あの弓というかさ、ヒュイヒュイヒュイヒュイって操る人、
うん、エゴじゃないね、うん、
あの人がどうしてその主人公をこう保護っていうか、
うん、
拉致してこう連れ回してたかっていう理由が分かった時、うん、
あ、はいはい、あの役者名はマイケル・ルーカーは出てくるんだけど
これでね、あのなんかちょっとね好きなシーンって取り上げてるのも若干あれなんだけど、
まあね、私は最後の散り際が綺麗でしたね、うん、やつはね、はい、
だ本当の、
うん、
あの思ってる、
うん、
その父親で血はつながってないけど、うん、本当に大事に思ってるっていうところが、
うん、
一番、まあ、熱いかっこいいシーンですね。
まあね、
はい、
そこが好きです。じゃあ次のお便りいきますか。
はい、
もう、ね、読み切れるか分かんなくなったよ今
あとどのぐらいですか
今ね、あともう10分ある？ 10 分ある？あ、大丈夫大丈夫、まだ大丈夫。
はい、はい、美馬さんもうこんな感じで本当に申し訳ないんですけど、
うん、
ありがとうございます。
ありがとうござい
ます。また送ってください、
うん、
はい、ということで続きまして、いつもありがとうございますケパナさん、
あ どうも
ありがとうございます、はい、大地さん、美穂さん、こんにちは。
こんにちは、
大地先生の好きの程度は関係ないけど、新規が古株や中堅に気を使う話、なんだかすごくわかるなと思いました、
うんうん、
でもどちらかというと自分は新規をプイッとしてしまう側なのでいつもダメだなと思っています
、はい、
まあ、好きになった期間は関係なく、でも、好きであること、好きだったこと、好きだと思う気持ちが素敵なのに、なんだか比べてしまいがちですって反省ということで、
うん、
で、まあ、その大先生や美穂さん、林さんのように同じもので盛り上がれる、お互いの思いをぶつけられるのは羨ましいなと思っていつも楽しく聞いていますということで、
うん、ありがとうございます。
ちょっとね、私もこの気持ちはちょっとだけわかるけど、
ミオさん超焦ってるっていう、
うん、焦ってる、すごい焦ってる
はい、
めちゃくちゃ噛んでましたけど、
まあね、ポイッとしてしまうっていうのが自覚あるだけでもすげえと思うよ、
うん、
これは、うん、
そこでね、もうなんか盲目に周りが見えなくて、
うん、
それこそさ、有毒なファンみたいな感じで、うん、もう自分の思いだけわーって、
うん、
周り見えなくて、その新規とかね、
うん、
その新しく好きになり始めた人、
うん、
とかを傷つけてしまうかもしれないっていうことに、
うん、そうだ
ね分かってればまだね、予防線を張れるよね。
ちょっと俺もファントゥファンを配信してから、うん、まあ個人的にやっぱりすごいいろいろ考える時間もあって、
うん、
その有毒なファンであることっていうのはやっぱりどんなコンテンツにもありがちで、誰にでもなりうることなんだけど、誰でもなりうるからこそ無自覚なんだよね、大体が。
そうね、
うん、嫌な思いさせてやろうと思ってることなんて結構ごく少数派だとも思う、
うんうん
うん、だから無自覚っていうのが一番怖いと思うから、今このお便り聞いて、うん、でもまだマシな方っつったらね、自覚があるだけすごいと思うって言ったのはそういうことなんだけど、うん、まあね、みんなで楽しめるコンテンツにみんなでしていけたらいいですよね。はい、でちょっと次の方がすごいあれなんですよ、初お便りですごい熱量 のお便りを送ってきてくれたんですよね、
はい、
ちょっと僕もにご紹介をさせていただきたいと思います。大地さん、みょうさん、林さん、こんにちは。初メッセージです、
うん、ありがとうございます、
はい、78回ファントゥファン拝聴しました。私もアベンジャーズはじめ映画やサブカルコンテンツを自称好きな人間です。自称好きな人間にカッコつけてくれてるんですけど、もちろんタマフルも大好きで、ラジオを通して自分の好きなジャンルを共有できるタマフルの時間は毎週とても楽しみでした。しかし私はかねてから大きくなりすぎたファンという存在にある種の違和感を感じており、ファン同士で作品愛を共有する楽しさに憧れながらも、どうしてもそのファンの仲間になることができずにいました。現在も、楽しむことは一人がほとんどです。おう、これまでなぜ一人で楽しむことができず 一人で楽しむことしかできず周囲と共有することを躊躇してしまうのか。長い間その違和感の理由が自分でも分からずにいましたが、78回のトラスタを聞いて、作品愛を示す物差しが作品に対する知識のみしか許されないという風潮が心の中で違和感になっていたんだと初めて認識できました。私が好きなコンテンツを周囲と共有できない原因は一つではないのかもしれませんが、心の中のモヤモヤを吹き飛ばしてくれたトラスタの人にはとても、トラスタの二人にはとても感謝しています。これからも配信頑張ってください、またお便りしますと。非常にトラスタにこんなメッセージ来ていいのっていうめちゃくちゃ熱い内容をですね、
激アツです
ね、はい、20代男性クリント・イーストウッドさんから
すごいですね、20代
名前大胆に来たねこれ
60歳ぐらいありますけど、
いやマジかもう、ね、巨匠から来たよ、
すごいね。もう私もシークレットサービスのイメージがね、本当に強いですけど、はい、ありがとうございます。
これもうびっくりだよ、トラスタハリウッドスターから
来たね、
メッセージ来るようになっちゃったよ、
やばいね、もう国内を超えて、うん、国外から、
国外だよ、
海外から、
本当だよ
でも20歳なんでしょ、
20代なんですよ20代のクリント・イーストウッドだよ
やばくない、
どうした
の、どの時代のってこと、
いやどの時代、サバ読みすぎじゃないか
今ね、確かね、ウィキペディアですと88歳ですけど、はい、
ありがとうございます。
っていうかそのその
クリント・イーストウッドさん、またお便りしてくるの、
してきてくださいぜひ
クリント・イーストウッドでまた送ってくれるのかな、ありがとうございます、
ありがとうございます。
その他にもファントゥーファンに、送られた、メッセージ本当に多くいただいております、
ありがとうございます。
あの本当に大々であげない時間のお二人、もうありがとうございます、本当に僕らが一番びっくりしたんですけど、
本当ね、
はい、これからですよ、好き者が集うラジオっていうのを、ポッドキャストっていうのをちょっと目指したいなと、
うん、
はい、ね、切りきながら思っているような感じでございます、はい、ということで、いや久しぶりにこんな反響あって嬉しかったね、
うん
うん、
結構あのリスポンスが本当ね、はい、早かったですし、
うん、あのお便りは番組冒頭後半の方でも、ご案内しているメールアドレス、そして、ツイッターハッシュタグ TRS295 をつけてつぶやいていただきたいと思います、よろしくお願いします、
ます。
お相手は大地でした、
みおでした、
はい、それではまた来週まで、さよなら、
バイ。
トランクルームスタジオ、最後までお聞きいただきありがとうございました。トランクルームスタジオではリスナーさんからのメッセージを大募集中です。番組の感想、2人への質問、悩み相談などどしどしお送りください。
メッセージはトランクルームスタジオメッセージフォーム、ツイッターハッシュタグ専用アドレスでお待ちしております。
アドレスはトランクルーム .radio@gmail.com、 トランクルーム .radio@gmail.com、
ハッシュタグは TRS295、 小文字で TRS、 数字で295、皆様ふるってご投稿ください。
皆様のメッセージ
お待ちしております。
いや、
やっと終わった、
いいでしょう、
ちょっと待
った皆さん待ってますよ、
お願いします、
お願いします、
お願いします。
それではまた来週、さよなら、
バイ。